皆様、本日はよくご参拝でございます。ある日、ここ平戸教会の法華会にて初めてお教会にお参りされた初参拝の氏子がこのようにお届けをされました。私はもうこの年で若くもありませんし、夢も希望もありません。いつ死んでもいいと思っています。でも、もし神様が一つだけ私の願いを叶えてくれるのなら、もう一度人生をやり直したいです。そう言いながら、氏子の目には涙が溜まっていました。その心の辛さや苦しみが私の心に伝わってきて、私も涙が流れそうになりました。人生をやり直したい、それはかつての私がずっと願っていたことでもありました。私は小学生に戻って、いや、高校生でもいい、あの頃に戻って人生をやり直したいと思っていた時期がありました。あの頃の私は人と比べてばかりで、優越感に浸ったり、劣等感に苦しんだり、毎日がその繰り返しで心が疲れ果てていました。ついには体も心も壊し、心の病になり、食べては吐く過食嘔吐を繰り返すようになり、日常生活が営めなくなりました。私の人生、こんなはずじゃなかった。私はただ普通に食事をして、普通にお出かけして、普通に生きたかった。できるならあの頃に戻ってもう一度人生をやり直したい。そう思ってずっと後悔に苦しんでいました。しかし、このお道に出会い、私は生まれ変わったのです。教会にお参りをさせていただくようになり、信心の師匠である先生のお取り次ぎをいただくようになり、私は生きる意味を見つけることができ、人生は何度でもやり直せるということを知ったのです。ある日の信心の師匠のお結界で、私は泣きながら訴えました。先生、私は過食嘔吐があるせいで何もできません。外食もできないし、お出かけもできない。私はただ普通に食事をして、普通に出かけて、普通に生きたかったです。先生は私の苦しみに何度も何度も深くうなずきながら寄り添ってくださいました。そしてとても優しい口調で、このようにお取り次ぎをくださいました。佳代さん、過食嘔吐があるせいで何もできないというけれど、過食嘔吐があってもしたいことをしていけたらええな。うまくいくとかいかんとか、失敗したらとか考えんと、したいことを恐れずにやっていけたら人生楽しいやろうな。私はそんなことができるはずがないと思いながらも、心の中に希望の光を感じていました。私が本当にしたいことは何なのか、自分の魂が喜ぶ生き方はどれなのか、これから何を願って生きていきたいのか、そうやって自分の心に寄り添い、自分の心 心のもっと奥にある魂の声に耳を傾けるようになっていきました。それからも毎日欠かさずお教会に参拝して、お取り次ぎをいただいて、自分の成長を願い、信心のお稽古をさせていただきました。お取り次ぎをいただくようになって15年の月日が流れた頃、ある日私の中に一つの願いが浮かび上がってきたのです。私は過食嘔吐を抱えながらでも、それでも自分のしたいことをしてみたい、つまり神様の御用をさせてくださいと願い始めたのです。そうやって考えて悩んで苦しんで、自分が選んだ自分の人生をもう誰の顔色も伺わずに願い始めた、その時から信じられないことに過食嘔吐の症状は少しずつ落ち着いていきました。私は信心の師匠からこのように教えていただいております。これからの人生を素晴らしいものにしたいならば、今を素晴らしいものにすること、未来は現在の積み重ねであるということ、そのように教えていただいております。私は今ではこのお道の教師とならせていただき、神様の願いである人を助けることに生きています。それが私としては今一番したいことで、今一番尊いと感じていることで、こうして人を助けることに携われることが今一番幸せだと感じているからです。今を大切にさせていただいたら、この先も素晴らしい人生になることと確信しております。私が信心の師匠である先生のお取り次ぎをいただくようになり、15年かけて信心のお稽古をさせていただいてきた、その究極のおかげは人生の意義を見つけたことでした。生きる意味を見つけた時、人生は何度でもやり直せるんだと知りました。ある日、ここ平戸教会のお結界にて、初めてお教会に参拝された初参拝の氏子がこのようにお届けをされました。私はもうこの年で若くもないし、夢も希望もありません。いつ死んでもいいと思っています。でも、もし神様が一つだけ願いを叶えてくれるのなら、人生をやり直したいです。私はその氏子の手を取って、このようにお伝えさせていただきました。まだまだ人生は始まったばかりですよ。これからの人生は今の自分の在り方で決まるんです。この先いい人生にしていくためには、今を大切にすることが一番なんです。今一番何がしたいですか？今一番どこへ行きたいですか？誰に会いたいですか？誰と話したいですか？誰と手をつなぎたいですか？氏子はしばらくうつむいたまま涙を流されながら、今自分がしたいこと、今自分が会いたい人のことを話してくださいました。そしてたくさん涙を流され、たくさんお話をされ、お取り次ぎの最後には 笑顔を見せてくださいました。かよ先生、今からでも、もしできるのなら、もう一度人生をやり直してみたいです。そう言いながら泣いておられました。悲しいから泣いておられるのではなく、魂が喜んでおられるのです。悩んだり考えたりすることは時に苦しいものです。考えないでおこうとするのは簡単ですが、でも大切なことは悩まないといけないし、考えないといけないし、苦しまないといけないのです。答えを出すのにどれだけ時間がかかってもいいのです。早く楽になりたいと思ったら、焦らないこと、急がないことが大切です。私自身、長い年月をかけて考えて悩んで苦しんで人生の意義を見つけることができました。これもお取り次ぎをいただいていなかったら、きっと一生見つけることはできなかったことでしょう。新人の師匠がいつもお取り次ぎくださり、寄り添ってくださっていたからこそできたことなんです。どうぞ答えがなかなか出てこなくても、どうか諦めないでください。より良い人生のためだったら、いくら悩んでも悩みすぎるということはございません。一人で悩むのは苦しいし、なかなかできないことです。だからこそ、お取り次ぎをいただきながら、神様と先生についていていただきながら、一緒に悩んで、一緒に考えて、一緒に苦しんでいただいて、一緒に答えを出させていただきましょう。その先に必ず助かりの道が見えてきますよ。本日も神様のお日の前で皆さんの参拝を待っております。神様、金光大臣様、ありがとうございました。皆様、本日はよくご参拝でございました。